2006年に始まってから大体10年やってます。しか
もブルーノ
リーゼンドライ
さあ、いうことで今回のビーサイですね、ちょうど1年乗り返しでございます。6月30日金曜日のですね、夜20時過ぎぐらいにですねお送りしてるわけなんですけれども、
ついにミュージックソンの日程の方が近くなっちゃいました。
なるほどね、そうだね、折り返しですよ今年。まあ、そんな中前回のビーサイでですよ、まあ、基本的に俺っていう人間は子供の頃から人は死ぬとどうなるんだろうってことを考えて怯えて眠れなくなるような子供だったって話をして、まあ、その中でもこの前のね起きたタイタニック号の沈没してるところにを観光しようみたいな潜水艇が
タイタンですね、
沈んでしまうっていう事件とか、まあ、事故っていうのは、もうなんつうの、死がカウントダウンを していく、されていくというのはめちゃめちゃ怖いねみたいな話で、をして、まあじゃあね、人はいずれ死ななきゃいけないから、どんな状態だったら死んでもいいんだと死んでもいいっていうか、もうこの状況だったら死んでも諦めるというなんつったですかね、まあ死んでもいいっていうコーナー
ちなみにね、はい、あれから動きもあって、状況が分かってきて、潜水艦の方はね即死に近かったっていう話でしたけどね。
しかも、だから爆発の反対のやつ、爆縮っていうやつで、これもさ、じゃあどっちがいいかって話よ。その酸素がどんどん減っていくのと、その爆縮っていうのってどうやらなんだけど、ものすごい圧力かかるんだって、で言うと痛みすら感じないで死ぬんだって。
粉々って言い方が正しいのか分かんないぐらいってことですよね、
これどっちがいいんだろうね。
いやー難しい。
でしかもさ、その何、故障したとかいうことじゃなかったかもしれないじゃん、ってことは心の準備ができてないうちに、なんか普通のこう会話をしてるうちにバコーンってなって死んじゃったかもしれないってところで、どっちがいい、
身構えてもいない、
どっちがいいんだろうねっていうさ、恐怖心はないよね、突然来るわけだから。俺はどっちかって言ったら恐怖心がないで死んじゃった方がまだいいかなって気がする。でも心構えができた方がいいのかな、こう難しいな。
いや、っていうか極端なリレーになってるんで間がいいですね。
まあそんな中ね、こんなことがあったらもう死んでもいいよっていうのを募集してたわけなんですけれども、俺は実は、まあ、この状況になったら死んでもいいなっていうのは一つ考えてて、まあ今のところ独身ですよ。でこのまま独身のまま死んでいくわけですよ。そうなると、もうあと余命いくばっかですよみたいな感じで宣告されるわけですよ。で最後、女性5人ぐらいとに、フェラチオされたから死ぬっていう。
なんかすいません、この企画に真剣に考えて送ってくださった皆さんに深くお詫びをしたいなって気持ちになるんですけど、
で、あーこれ言っちゃったら死んじゃうねって言ってドピュッて言って、そのえで意識 FO してくって死に方が、死に方だったらもう死んでもいい。
まあ
っていうところで、もう早速メール来てるんですけども、実はこれ山形県酒田市、本間さんのふるさとですね、ペンネーム愛水44歳、会社員、死んでもいいのコーナーなんですけれども、私は、まあ、44歳ですからね、こういうメールですよ。広末涼子さんとやれたら死んでもいいですと。
これコーナーネタコーナーでしたっけ。
年代的には広末さんはドンピシャで、シェフの気持ちは十分にわかりますと。あんな素敵な女性から好きですとラブレターをもらって、そのままベッドインできるならこれ以上の幸せはないと思いますと。その幸せと死ぬのを引き換えにするわけですが、厳密に言うと流れがありますと。広末さんと出会います、意気投合します、もしかしてワンチャンあるのドキドキから2人で会って、そのままホテルへ、 広末をものにできた、あの広末をものにできたとまずは幸せを感じ、そしてこれ幸せを感じてその流れでもらうのかな、例の手紙をもらって気持ちが高まってこいつ可愛いなからの燃えるセックスで5回目で果てて死ぬっていう感じなら僕は死を受け入れられますとヤフーニュースで例のニュースを見るたびにシェフ羨ましいなと思う今日この頃ですとこれは一晩で終わる5回なのかな、それとも何度か会ったりっていうのがあった上での5回目のセックスだったら死んでもいいってことなのか、どっちだろう、
まあ、時々も含めなんじゃないですか
はいはいはい、はい、うん、いやいうことでございまして、まあまあそんな中ね、
そんな中、はい、
昨日ですね、ワンセブンライブでやってる西川貴教の番組、西七ライブが実はですね最終回を迎えたんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。で、まあ元々が TM レボリューションデビュー25周年記念ということで始まって、で、まあ、25周年ツアーも終わって、でプラスですよ、まあ、正直西川貴教これから舞台があったりうんぬんみたいなところがあって、でちょっとまあスケジュール的にも厳しいみたいなことがあって、まあ、ここで一旦区切りしようと、で、まあ新たに違う番組が、まあやがて始まるみたいな感じで、西縄としては一旦区切りを打とうというようなことで最終回だったんですけれども、まあ最終回ですから、番組の思い出みたいなメールとかもいっぱい来るわけですよ、でまああらかじめ選んだのを俺はフロアについてるんで手元に持ちつつの、昨日はブルーンさんがサブサッカーについてくれて、ブルーンさんが生放送中に来たメールを俺のところに持ってきてくれーのみたいな感じなんですけれども、まあやっぱりどういう順番でメール読んでいこうかみたいなところって作家的な腕の見せ所じゃないですか、
まあそうですね、
まあ、どの番組でもそうなんですけれども、例えば大竹しのぶさんの番組とかだとなんとなくなんですけども、収録でやるとき、まあ生でやるときもそうだな、しのぶさんの番組ってどういうわけだか分かんないんだけど、そのね放送があって次の放送までの1週間の間に番組に届いてるメールの中でテーマ性を見つけられるときあるんですよ。
あ、なんか同じようなジャンルの話というか
とか、うん、で、まあそこと違うんだけどここのなんつうの一本線が通るみたいな、はいはい、筋が通るみたいなことが見つけられる時もあって、それとかをどう出していくかみたいなとこが作家的な腕の見せ所だったりとかするわけなんですけれども、まあやっぱ昨日は最終回ですから、まあ、番組の思い出みたいのとかってどうやって上位順番でどう出していくかみたいなところっていうのはまあまあね腕の見せ所なわけなんですけれども、まあとりあえず本番前に来てるメールで自分なりにこの順番でこう入れてこうみたいな、で最後こうみたいな感じで組み立てはしてるわけなんですよ。でなんですけど今日西川さん喉を軽く痛めてて、めちゃめちゃ低めのテンションから終わりで、ごめんねちょっと喉やっててみたいな感じで、おやおやそのテンションでおいでなすったかと
まあまあしょうがない、仕方ないこればっかは、まあ、
そうなるとこれ違うなと組み立ててた材料違うぞというところで、まあ、それをこう臨機応変にこう変えていくんですけども、まあ長い付き合いですよ、
うん、
そうなると西川さんのテンションを上げていく方法みたいなのも自分なりになんとなくあるわけです
よ。なるほど。
さすがですよ。まあ俺がもうそもそも組んでたメールの順番見てるテンション高い時でやってたから、うん、ちょっとまあ入れ替えたりしながらやっていくわけなんですけれども、でまあ番組後半ちょっとね喉痛めてってた状態ではありながらも番組後半になってくるとだいぶテンションも上がってきたんですよ、
うん、
でなんつですかね、その最初はメールとかもちょっと読むのもテンション低めだったんですけども、 テンション高めでメールを読み始めて、それで、なんつったですかね、まあ、メール読みながら笑ったりみたいな感じになってきて、で、番組の一番最後に読むメールって結構重要じゃないですか。で、そういう感じになってきたんで、最後、一笑い取って終わりにしようかどうしようか。最後泣かせるメールで終わるっていうやり方ももちろん一緒にありますけども、最後笑って終わる爆笑で終わるっていうやり方もあるじゃないですか。んで俺が最後の最後エンディングで刺そうか刺すまいか、うん、すげえ迷ってて、あー西川さんだいぶっていい感じで喋ってるけど、これは刺さない方がいいかもな、どっちかな、うん、刺すのやめとこっつってやめたメールがあって、それがまあまあ、西川さん、西七 2年間ありがとうございます、お疲れ様でしたみたいなお礼が書いてあって、それでまあ普段なかなかギフティングとかでも参加できなかったんですけれども、最後にこの言葉を送らせてください、西川さんに送らせてくださいっていうメールで、そのこの言葉っていうのが、高則2年間毎週気持ちくしてくれてありがとうって言ってこれをうわこれ面白いって思ってて、最後の最後までうわ刺すか応じて刺すか刺さないかどうしようっていう、
なんだろうなこれ、うん、次があったら正解なんだけど、うん、
し
あのこれ何もないところでやるのはリスキーすぎる
し、あとハマれば大爆笑よね、これ
ハマんないと本当にそうスカートある
でギリギリのところで踏みとどまってやめた、
よかったよかった、うん、一か八かで言うとちょっとバチの要素が強い、うん、
ただバチでハマった時の爆発力もう大爆笑で最終回終わるっていうところがあったんですけども一か八かで踏みとどまった、
うん、まあまあまあ、
このメール今週一週間来て俺が目通したメールが一番面白いなと思いながらずっと隠し持って
た、なんだろうな誤解恐れずに言うとあれですよね、うん、一昔前の時代だったらここまで SNS がどうこうなってなかったら確実に各ラジオでネタにされてるや
つですからねまあね、別にネタにしちゃいけないわけじゃないですからねいうことでございまして、今週もそろそろ行ってみましょうか。石川本間ブルンの B サイド笑い。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
ということで改めましてですね。
大丈夫ですか。
構成作家やっております石川キットと申します。そしてですね。本間さんとブルンさんは、ブルンさんはちょっともうお仕事の都合がつかず絶対お休みというところなんですが、本間さんはちょっと番組後半から参加できるかもということでございまして、後ほどスカイプをつなぐかもしれませんというところなんですけれども、まあ、自分で言うのもなんですけど、俺は別にケチな部類に入る人間じゃないじゃないですか、うん、で
そうになってます、
そうなんですよねこの前ちょっと久々に三浦と飲み行ったりとかしたわけですけども、
はい、あとここに来るときもいつもお茶を、
あ、はいはい、いやまあ金遣いが荒いとまではいかないけれども、まあかといってケチではないみたいなところで、まあなんつうの、後輩に対してこうねおごったりとかみたいなことでちゃんと金を使うみたいなタイプの人間ではあるとは思うんですけども、なんか金たまんない人間ってこういうとこなんだよねって思うことがあって、そのねまさに昨日なんですけど、まあだから もっと言うと水曜日からの仕事の流れで言うと、昼の1時から2ポーズ収録がありました。で、2時間ばかり収録があって、でその後、乃木坂のオールナイトの準備をし、台本を書き、そして本番をやりっていうところがで、夜中の3時じゃないですか。でこの時点でもう12時間以上労働が続いてるわけですよ
まあ、フリーランスだとね、
はいはいはい、まあ労働基準法なんてあってないようなもんですから、フリーランスには。でですよ、なおかつその西七の最終回の準備をまずある程度して、でそこで水曜日の仕事が終わるみたいな感じなんですけども、まあ、最終回だからもう事前の段階でメールかなり来ちゃってるわけですよ、うん、でいつもの倍ぐらい来ちゃってるわけですよ。そうすると、あ、これもうオールナイト終わりで、まあ、3時半とか4時から準備し始めて6時までかかんなみたいな感じだったんですよ、うん、でですよ、この木曜日夜21時から西七だったんですけれども、俺その前に朝11時品川のスタジオ集合で収録っていう撮影のしっていうのがあったんですよ。これどう思います？もうこのままもうオールナイト終わりで西根の準備したら朝6時になる、うん、それで、次は朝11時品川集合、うん、品川の、新馬場っていう駅から歩いて5分ぐらいのところのスタジオ、京急の鈍行しか止まんねえ駅、品川から2つ目だけど、それのに朝11時集合、うん、これもうどう考えても無理だよね。
一回家帰るのがロスですよね。
どう考えたってロスじゃん、うん、
土地的に言うとくの字みたいな感じになるんですよね、しかし実験すると。
ああそうね、
どうせ
意味のないくの字。
そうそうそう、東京じゃない人ちょっと理解してもらえるのは、はい、
有楽町があってそこから、うん、そうですね、左側の斜め下の方に線を引っ張る、で今度そこが中目黒で、今度は右側の斜め下ぐらいに引っ張るくの字ですから全くロスじゃん。で言うと、まあさ、ホテル取ろうかなというとこじゃないですか。んで、まあそのお金に関してはこれは必要なお金だと思うわけよ、うん、なんつーの、コンディションよく仕事するためにはより長く睡眠時間を取った方がいいっていうことで言ったら、そこにコストするのは全然意味のないお金ではない、うん、むしろ意味のあるお金だと思うわけなんですけども、たまたまですよ、まあ、品川近辺ホテルとか、まあね、品川プリンスホテルだとかいっぱいホテルありますけれども、できればなるべく近いところがいいじゃないですか、現場に。
まあそうですね、保険を打つためにも、万が一
起き
なかった時のためにも、
そうそう、ためにもっていうことを考えて、なるべく近いところがいいなと思ってて、こうネットで予約サイトで探してたわけですよ、うん、そしたらですよ、その京急のね、品川から2個先の鈍行しか止まらない新馬場という駅にホテルが1軒あるんですよ、うん、でその京急がやってるホテルでなんですけど、まあ1泊7000円ぐらい、うん、まあまあいいお値段しますよね。
まあまあいいお値段ですけど、都内で考えると今だと安い部類に入る感じがする。
はい、うん、でなおかつもう歩いていける、現場まで歩いていけるとだったら、これはちょっとお高いなと思いつつも、うん、これはコストした方がいいだろうというところだったんですよ。でなおかつその予約プランみたいのをこう見ると、10時チェックアウトなんですね、基本的に言うと、うん、でなんですけど、ね、プランの中に11時チェックアウトプランっていうのもあって、
あ、レイトチェックアウト的な、
うん、って言うと250円ぐらいしか変わんないんですよ、うん、あ、もう全然いいじゃん、うん、全然いいじゃん、その250円と思って予約しようと思ったんですけども、よくよく見ると、夜間の25時から朝6時までフロントはいませんと、閉鎖しますというふうに書いてあって、でまあフロント閉鎖してでも出入りはできるみたいなパターンっていうのは結構あるけれども、ここは一旦ちょっと本当に出入りできますか確認しないと良くないなって思って、一旦その予約サイトのページを閉じの電話をして、それですいません、ちょっとそちらに宿泊を考えてるんですけれども、うん、ネットの方で25時から朝6時までフロントは閉鎖していますって書いてあるんですけど、これ出入りはできますよねって言ったら、 ああできますよみたいな感じで言われて、あそうですか分かりましたつって電話を切りました。おオッケーじゃんと思って、もう一回予約サイトを開いてで予約したわけですよ。で予約し終わってから気づいたのよ。朝10時チェックアウトの方予約しちゃってたのよ。いやあーしくじった。
もう当日キャンセル料発生する。
発生する当日予約だから。あーっつってでなおかつよ上でほら俺はさ当日予約してるからさそのままだとオールナイト終わってからじゃないとチェックインできないじゃん、だから事前によりチェックインわざわざしに行ったのよ。
ああ偉い。
はいはいはい。
そしたら強いですよね。
そうそう。それでちょっとフロントで話を してみようと、
間違っちゃったんですけど
間違っちゃったんですけどみたいな感じで行って話してみたらなんとかなんじゃねえかというところでしたらですよ。でまあ行ったわけですね。したらでこれ11時チェックアウトにしたいんですけどみたいな感じと言ったらでまあ予約サイトを通じてやってるからその予約は変えることはできませんと。それでただ11時チェックアウトすることはできますよ。で確かに申し訳ないんですけど別途料金かかりますみたいなあ全然いいですよみたいなことを言ってでしたらよ予約サイトできちんと見て予約してればたった250円で済んだのが、1100円こういうとこだよね金がたまんない人間ってなんつうの無駄なのよ数百円しか変わんないとはいえ無駄なのよちゃんと確認してれば250円で済んでることが
確認するとこ間違った
そう900円ぐらい無駄な金が出てこういうことの積み重ねで人は金がたまらなくなってくんです
ハ石川
ほんまブルンのB サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい。T.M. レボリューションのライブが見たい。そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい。西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ
よ。M やねん、なんか超でかいんだから
。石川、
お前、ブルンの、
インサイドライブ。
そうなのよね。金持ちってさ、そういう意味のないお金を使わない人なんだよね。うん、そういうのをちゃんと確認して、11時チェックアウトのちゃんと予約できる人が、やっぱりお金が溜まってく人で、こういう、なんつうのかな。ほんのちょっとのさがなんか人生全体を変えてるんだよね。ほんのちょっとの差の積み重ねでいうことでございまして、まあ、この前ですね、まあ、三浦と飲み行ったんですけど、はい、まあ、なんで行くことになったかっつったら、うん、日曜日だったんですけども、うん、俺朝から、うん、ほんとこの話ってしたことあったかな。実はスターダストプロモーションのまあ簡単に言うとももクロちゃんたちがいる事務所の、うん、まあ、僕ミルクっていう男性アーティストの仕事とかを時々やったりとかしてイベントの仕事とかやったりしてるんですけど、じゃあもう一個いきなり東北さんっていうい
きなり東北さん
っていう仙台でを中心に活動する女性9人組アイドルのイベントとかの仕事とかも時々やってたりとかしてて、でそのファンクラブイベントの仕事とかファンクラブイベントが渋谷であったんですよ。んで、それが朝8時集合で、で、まあ2時ぐらいには終わる。昼の12時半から本番で、2時ぐらいに終わるみたいなイベントで。んで、まあそれやってから、まあ幸いなことにというか、まあ、渋谷の NHK で、まあ、今週分のね、大竹しのぶさんの収録があったわけですよ。んで、 終わったのは何時ぐらいでしたっけ、
6時半とか
6時半とかで、まあまだ寝るには早いみたいな、
ね、まあまあまあ家に帰るのもちょっと早い
早いかな、うん、みたいなところで、俺はそのままじゃあつうことで、先週話に出た侍ジャパンの映画、うん、WBC の映画、うん、憧れを超えた侍たちの2回目を見に行こうと思ってたんですけども、うん、いろいろ調べてみると一番近いのが、新宿で、なおかつ時間帯が合うってことを考えると新宿の20時半だかそれぐらいの時間の回が一番時間が合うっつうところで、じゃあ行こうかななんつって言いつつで、三浦も三浦何するっつってたんだっけ。
特になかったはずですよ。
三浦はあれか、できることならばそのまま撮った素材を編集しようかなって思ってるみたいなことは、
あ、そう編集しようと思ってたんだ。
で、それでお互いそういう思いを抱えながら収録をしたんです。そしたらですよ、たまたまなんですけれども、その日の収録をもって番組を離れるスタッフがいたんですよ、うんうん、そしたら静岡さんがやっぱね細かい気遣いをしてくれる方だから、うん、サプライズで、ええ、もうこれでお別れになっちゃうからっていうので、うん、シャンパンを持ってきてくれてたんですよ。それでちょっとね、これでお別れだから乾杯しようなんつって言って、うん、プラスチックのさ、うん、シャンパングラスみたいなのも持ってきてくれてて、
わざわざ
用意してくださってて、で、まあ、乾杯したわけですよ、うん、で、まあ、俺も三浦も、まあ、シャンパングラス2杯ぐらいずつ、うん、シャンパンを飲んだわけですよ、うん、でまあ大体三浦と一緒に帰るんだけど電車で、三浦が「しかさん今日ちょうど NHK ホールで愛子さんのライブやってるからちょっと雰囲気だけ見ていきません」みたいな感じで、はい、普段だと NHK の西門っていうところから代々木公園の駅まで歩くんだけど、はい、NHK ホールをの前を通り、代々木公園を抜け、それで原宿から帰ろうみたいなことで、俺としてもまあじゃあ原宿から電車に乗って新宿だったらまあ全然いいから、はい、じゃあ全然いいよ一緒に行こうなんつって言ってて、でまあ、簡単に言うと俺睡眠時間も少なくった上にシャンパンを2杯飲んでかなりいい雰囲気いい、なんつってんのかな、
オフモードになっちゃったっていう、
で三浦も三浦でなんかもうしかも俺なんかさっきのシャンパンで編集する気なくなっちゃったんですよねと。
まあ、ね、曜日で仕事することになりかねない。
はいはいはい、
それはあんまよろしくない
ですから。うん、なんかもうちょっと編集するって気持ちじゃないんですよね。なんつって言って。
まあ急ぎでもなかったしね。そう。幸い早かったから収録。
俺はもうそのシャンパンで完全に眠気が勝ってきてる感じだったね。でなおかつその今から新宿行っても。ごめん、1時間ぐらい時間潰さなきゃいけないってことは間違いなく飯食いながらビールを飲むと、はい、そうすると130分ある映画を見ながら間違いなく寝るとこれはっていうことを話しながら2人で歩いてたら、もう全部やめますかと三浦は編集するのをやめ、俺も映画を見に行くのをやめるっていう方向性で話がまとまり、でも今から帰るともったいないよねとまだまだだってね、6時7時だったらまだ日が明るいから、このまま家帰るのはもったいないよねみたいなことから、じゃあちょっと渋谷行って飲むかっつって言って、またこれもまた意味のない移動ですよ
これもくの字の
くの字の逆くの字の結果だから、俺と三浦2駅ぐらい歩いて渋谷に行って、で飲み始めたらまたね、人間ってほんとこういうとこでよくないなと思うのは、悪口に花が咲くのよ 悪口をつまみに5時間ほど5時間ぐらい飲みました。
そんなに悪口言ってたから全然、
まあ、7時過ぎから飲み始めた。8、9、10、11、4時間から5時間悪口を言いながら2件